地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は二戸市商工会青年部の活動についてお伝えします。カシオペ FM の番組で言うとモアハピでおなじみの二戸市商工会青年部、私自身その部員の一人です。改めて今回この番組でお届けするのは、3月に行われた2つの取り組みについてお伝えしたいからです。今回と次回の2回に分けてたっぷりとお伝えします。まずは二戸市商工会青年部といえばこの方。
お願いします。はい、二戸市商工会青年部部長の薄井大輔と申します。
お願いします。
よろしくお願いします。
少し日が経ってしまったんですが、
はい、
3月にやった商工会青年部の、取材したものが2つありまして、
はい、
全然それを4月5月とかでこうなかなか流せなかったので、ちょっと時間経っちゃったんですけど、今から流したいなと。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、はい、まず今週なんですけど、
はい、
あの部長覚えてますよね、
ええ、
セミナー、
ええ、もちろんもちろん、はい、
やりましたね。
やりましたね。
あ、正式タイトル何でしたっけ。
正式に言いますね、過去から未来への道しるべです。
はい、
はい、
こういう商工会青年部の企画ってことですよね。
うん、そうですね、はい、あのまあもちろん我々商工会青年部は、経営者後継者でありますので、やっぱりあの商売につながるような内容のセミナーを組んで、それをですね、部員もしくは、近隣友好青年部員、あとはあの二戸市内の他団体他組織の皆様と、一緒にですね、まあ学んでいこうというような企画ですね。
はい、
はい、
今回のそのセミナー喋った方っていうと、
はい、当青年部から株式会社ビビ&キキの荻野さんですね、
はい、
と、もう一人が小田島恵里社会保険労務士事務所の小田島恵里さんに講演していただきました。
はい、ですね、
はい、
まず番組ではどちらのお話もちょっとダイジェスト形式にはなるんですけど、
はい、
こんな風に喋りましたっていうのをこれからお届けするんですが、
はい、
まずじゃあ荻野さん、
はい、
荻野さんは家系図屋さんですよね。
はい、そうなんですよ、はい、あのすごくあの珍しい、
うん、
あの職業でして、
ですね、
まあ、家系図屋さんと言いますと、まあ、あのまあ何ですかね、それぞれの、ご家庭のやっぱりそのご先祖様をなんだろうな、探っていく、
はいはい、
うん、っていうお仕事で、それをかなりもうあの何百年というか、もうあの昔まで、昔の大ご先祖様まで遡って、家系図を作っていただくという、うん、あのお仕事をされてる、うん、すごい過去、本当にもうタイトルの通り過去から未来への道しるべ、うん、っていう、あとぴったりに当てはまる、うん、内容でした。
はい、
はい、
ということで、じゃあまずその荻野さんどんなお話したか、
はい、
お聞きいただきます。
うん、はい、
後半であの実際の作り方でもお話ししていくんですけれども、家系図イメージどうですかね。なんか家系図作ったらなんかすごいとか、あとなんだろうな、いい家だから家系図があるっていうイメージちょっとないですかね。あの正直なところちょっとあるかなっていうのはあると思います。でただこれって実際のところ当てはまっていなくてですね、家系図 本当に大切なものって家系図作った後なんですよね。作る過程と作った後なんです。その家系図作って、さっきいろんなね、ご先祖がどんどんどんどん見つかっていくわけなんですけれども、そこからじゃあ例えば先祖が生きてきた時代、自分だったらどうするとか、逆に今の自分に先祖の姿を当てはめたら、先人だったらどう行動するかな、どう判断するかなっていうのを考えていく、当てはめていくっていうのは非常に重要なんですね。ただほとんどの方はこれをしてません。家系図作って終わり、お名前、例えばひいおじいちゃんまで分かったとか、幕末まで名前が分かったっていうところでみんな止めてしまうんですよね。でもそうじゃなくて、一人一人、ね、今より大変な時代を生きているのが明治時代とか戦争の時代とか、ね、もう世の中ひっくり返るような今よりも厳しい時代を生きているので、そういった方々がどういうふうに生きてきたのかっていうのを探るっていうのが非常に大切なんですね。だからこそ調べる、知る、でその後伝える、これは自分以外の人です、兄弟、ね、同じ血を分けている兄弟とか親、おじいちゃんおばあちゃん、生きているうちにですね、伝える。でするとまたおじいちゃんおばあちゃんとか親戚から、あ、こういう話もあったよとか、もしかしたら、ね、自分でお仕事されている方は従業員から、あの古い従業員の方いらっしゃいますでしょう、何十年も勤務されているとか、もう自分が子どもの頃から仕事してくれてるって方いらっしゃると思うんですけれども、そういった方からもお話を聞くことができると思うんですね。本当の価値ってここにあるんです。調べる、知る、伝える、で伝えた後に新しい情報が入ってきて、あ、そういうこともあったんだっていうふうに知ることができる。共有できて初めて家系図っていうものはすごく生きてくるんですね。なぜならその今まで伝わってきた家族の歴史、それを見える化したものが家系図だからです。共有して初めて家系図は威力を発揮します。ただこれを聞いてる方の中には、ご先祖様遡っていったら何か悪い人出てくるんじゃないかとかね、あとは自分のもしかしたらおじいちゃんとかね、よくない話を聞いてるからそっちを遡るな、どうしようっていう方いらっしゃったりもするんですけれども、まあ先祖遡るって正直怖いところもあるんですね。何が出てくるか分かんないですし、実際僕のおじいちゃんもね、いろいろ日本酒を飲んで失敗してたりとかするんですね。ただそれよりも見ていただきたいことはですね、この先人たちの事例っていうものがどれぐらいの範囲規模なのかっていうのを感じてほしいです。ご先祖様はもちろん自分の父、母、父母、あと祖父母、曽祖父母っていうふうにどんどんどんどん遡っていったときに、10代遡っただけですね、理論上1000人以上先祖がいて、20代遡ると100万人を超えてしまうっていうスケール感なんですね。でこれだけ人数がいるとですね、やっぱりいい人もいらっしゃいますし、もちろん失敗をした方、悪い方もしかしたらいるかもしれません。当たり前なんですね。で遡っていけばもう当時の、まあ、これ20代遡っても多分500年前だと思うんですけれども、もう遡っていただけで当時の日本の人口とか超えてしまうので、もう私たちって本当は実はつながってるんですよね、一つで。だからそういった悪い先祖が見つかるんじゃないかとか、いい悪いで判断をするっていうのは私はなくて良いかなというふうに思ってます。大切なことはレジュメにも書いてるんですけれども、自分に命がつながってるっていうことです。この1000人とか100万人とかもっとそれ以上の何十億人っていう範囲の中から今の自分につながってる、その一点が非常に尊いことだと思います。まずはこれを受け入れていくわけです。で私の師匠がおります、このなぜうまくいってる会社の経営者はご先祖様を大切にするのかっていう本を書いておるんですけれども、天明先生、この連続生命感っていうものを大切にせよというふうにですね、いつも経営者に言っております。天明先生経営再建のプロなんですね。ずっとずっとそのもう傾いてもう再建不可能みたいな会社さんを見てきたんですけれども、共通してたのが人間力が弱い、人間的に問題がある。じゃあその人間的に問題がある人たちをどうやって改善していくんだって時に行き着いたのが実は家系図、その先祖先人から学んでそれを自分に生かしていくっていうことでした。で、先祖ですね、見ていくと徳と不徳っていうものがあります。 ちょっと分かりづらいと思いますけれども、徳っていうのは先人が、行ってきたいいこと、地域の中で例えば人の役に立つことをしてきたとか、優しかったとか、いろんなことはあると思います。で、逆に不徳というのは先祖が残してきた課題、まあ、先祖が残してなくても課題ですね。何かこう特定の状況で悪い癖が出るとか、まあ、私のおじいちゃんであれば日本酒飲むと壊れてしまうとかあるんですけれども、何かしらやっぱりあるんですよね。で、なるべく私たちってこういう、まあ、いわゆる不徳の部分っていうのは見たくないものなんですけれども、ここを本当は実は見る、しっかりと見る必要があります。こちらの学びの方が非常に、大きいです。不徳ってダメなものじゃないんですよね。そこに自分たちが乗り越えるべき課題であるとか、長年にわたってなんだろうな、その壁になっていた部分を打破するヒントっていうものがすごくこの部分にあったりするんですよね。で、なぜかこういった家族の関係性っていうのは職場にもそのまま当てはまっていたりします。これアメリカの論文で出てるんですね。職場の同僚とか上司の関係って家族の関係とほぼほぼ一致するんです。だから例えば親子関係とか兄弟関係が悪い方っていうのは同僚とかそれから上司部下の関係でもうまくいかなかったっていうことがあります。
お聞きいただいているのは令和7年度二戸市商工会青年部研修会過去から未来への道しるべ、株式会社ビビアンドキキ荻野さんによる家系図の講演の様子です。番組尺の都合上一部抜粋の形でお送りしました。さて、一度ここでブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行花会のかりんこです。五行花とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする、この二つだけです。一緒に五行花を楽しみましょう。今回の歌は波岡松山さんの作品です。駅の待合室に5人スマホをいじっているのが1人だけ。妙にほっとしたが、残りは老人ばかり。今は誰もがスマホを持ち歩く時代です。この時、駅の待合室には5人ほどいましたが、一人だけがスマホをいじっておりました。他の人はいじっていないので、なんだかほっとした気持ちになりました。でも自分を含め他の人は年寄りばかりでした。その時の様子を歌にしました。それでは繰り返します。駅の待合室に5人、スマホをいじっているのが1人だけで、妙にほっとしたが、残りは老人ばかり。以上、波岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行花会のかりんこでした。
語れば回覧板の時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回は二戸市議会主催意見交換会についてお知らせします。次回の意見交換会は6月2日火曜日午後6時から二戸中央コミュニティセンターニコランスで行います。どなたでも参加することができます。区画整理のことであったり、駅前のことであったり、人口減少、市に頼みたいことがあるなど何でも伺います。次回の二戸市議会主催意見交換会は6月2日火曜日夕方6時から二戸中央コミュニティセンターニコランスで行います。皆様ぜひご参加ください。今回は二戸市議会主催意見交換会についてお伝えしました。以上、語れば回覧板のコーナーでした。地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸市商工会青年部の取り組み、3月6日金曜日に居酒屋アンボで行われた令和7年度二戸市商工会青年部研修会、過去から未来への道しるべについて二戸市商工会青年部臼井部長とともに振り返っています。
さあ、引き続きセミナーの様子なんですけども、今度小田島さん、
はい、
社労士さんですね、
A、はい、
ここになるとやっぱり皆さんも実際にそれぞれの会社さんで、
うんうん、
それでやらなきゃいけないんだよなっていうものがいっぱいあるようでしたね。
はい、うん、規則っていうものがやっぱり法律でもあるでしょうし、
はい、
あとはその各企業によってさまざま違うもの、うんうんがあるんだなと、うん、思いましたが、やっぱりその働きやすい働きやすくするためのもの、うん、まあ従業員を、ま、なんだ、ま、守るために
うん、
うん、あるんだなと、うん、まあ当たり前のことなんだけれども、そのなかなかね、当たり前のことだけど難しい、守るのが難しいよ、はい、うん、っていう、うん、ところだったんですけれども、
うん、
うん、しっかりと作って一緒に作っていくっていうお仕事をされている、
うん
う
ん、
というところで思いました。本当に、はい、非常に大切な、うん、ものなんだなと思います
。そうですね、
はい、
ではその小田島さんの、
はい、
お話もお聞きいただきます。
はい、そしてですね、従業員さん、今はインターネットや SNS、YouTube で誰でも簡単に労働法を学べる時代となりました。未払いな残業代の請求方法だったり、解説部の解説動画、不当解雇の定義を語る SNS 投稿、労働基準監督署への通報手順の共有など、うちの社員はそんなことしないという信頼だけでは防げないリスクが潜んでいます。皆さんにちょっと気をつけていただきたいのが、結構 AI で調べたらこう言ってますっていう従業員さん結構いるんですけれども、 AI 結構間違ったことを、はい、伝えてきます。なのでそれを鵜呑みにせず一度確認してもらった方がよろしいかなと思います。私も小宮崎さんには社労士に確認しますとか、言ってもらって必ずクッション挟んでもらうようにしています。で、就業規則の基礎知識のところなんですけれども、労働基準法第89条でですね、常時10人以上の労働者さんを使用する事業者は就業規則を作成し行政官庁に届け出るという義務がございます。ただし従来はですね、はい、過去の風潮、罰則回避が目的、とりあえず罰則受けないためにとりあえず出しとこうとか、ひな形をコピペして中身実態が全然違うような就業規則を作って出しているということがよくありました。でもですね、きちんと整備していただくと就業規則は会社を守る盾となります。 はい、就業規則は会社のルールを明確に定義し、不当な要求やトラブルから組織を保護する過程です。労務トラブルの未然防止、はい、不当無期律に書いてあれば、それをもとにですね、指導することができます。それが懲戒処分の法的根拠。よくですね、懲戒処分をしたいんですけれどもっていう相談を受けるんですけれども、就業規則がないとそもそも懲戒処分というのはできないことになっています。それから公平な基準による安心感ということで、結構人って損をすることを強く感じちゃう生き物なので、きちんとこのルールにのっとってやってますよっていうと安心してくださいます。こういったところで不安を感じたらですね、10人未満の事業場さんでも作ることをお勧めしております。はい、そしてそんな就業規則、盾がここに変わる瞬間ということで、会社を守るためのルールであるはずの就業規則が法改正にきちんと対応していないことで、逆に会社が法律違反をしている証拠書類に分けてしまいます。はい、これ実際の事例なんですけれども、はい、30年前の就業規則をお持ちになった事業者さんがいらっしゃいました。はい、30年、見直してこなかったものを、見直したいということは何かきっかけがあるのかなと思ったら、従業員さんから有給休暇を取りたいと言われたんですけれども、うち有給休暇という制度ないよって答えたんですね。で、従業員さんちょっと失望してしまって、もう有給休暇を消化して退職すると、おっしゃったんですよ。はい、で、じゃあ残り何日あるか教えてくださいって言われて就業規則見たんですけど、はい、もう法律未満の、有給休暇の日数しか載っていなくて、さらに、従業員さんはもう失望して、もう労基署に行きますっていうふうになってしまったそうです。で、労基署来る前に直したいということでご相談に来ました。それからですね、就業規則は作ったら周知しなければそれ全然効果がないんですね。はい、で、つい最近あったんですけれども、従業員さんが60歳で定年退職だと思ってたんだけど、会社が何も言ってこないんだよねというご相談でした。で、社長さん知ってる方だったので、定年って何歳ですかって聞いたら、ちょっと分かんないから就業規則見てみるねって言って、机の奥底から出してきたんですね。で、あ、これはちょっとまずいなと思ったんですけれども、就業規則は、周知されてなければ無効なので、はい、よく社長さんの机の中にあったり金庫の中にしまってますとかってあるんですけれども、それだとせっかく作っても効果はありません。ですので必ず従業員さんにここに置いてあるのでいつでも見れる状態ですよっていうことで周知が必要となっております。ですね、はい、労働紛争のリスク増大ということで、全国の総務労働相談というところに、1年間に、相談、120万件超、毎年だいたいこれぐらいの、はい、件数が相談として上がっております。はい、これも実際にあった事例だったんですけれども、事務員さんが、退職したんですけれども、その数日後に、先輩からパワハラを受けたから慰謝料30万円と給与1ヶ月分を支払ってくださいという手紙が届きました。で、その後ですね、労働局からも斡旋といいまして、話し合いの場を設けるので経営者さん、労働局に来てくださいという通知が来ました。で、その通知とともに調査票が書いてまして、ハラスメント規定ありますかとか、相談窓口を設けてますかみたいな調査票がありました。はい、で、ここの会社さんですね、ちゃんとですね、ハラスメント規定も準備してましたし、窓口もきちんと、はい、設置していました。はい、で、準備していた規定に基づいて適切な調査と対応をしていたよということを証明できて、不当な請求を避けることができました。
はい、ということで臼井部長、
はい、
今日はその 荻野さんと小田島さんのセミナーのお話の様子をお届けしたわけなんですけども、
はい、すごく大絶賛してくださりまして、
そうです
か、あの特にあの青年部員、まあ、経営者後継者と言われる方々からはもう本当にすごく参加してよかったよっていう、本当に遠いところからですと、
はい、
野田村の青年部員の方に来ていただいて、まあ、1時間10分20分ぐらいかかるんですけれども、ね、うん、まあ、本当に足を運んでいただいて、ね、野田村、あとは広野町、
うんうん、
そういったところからも来ていただけて、うん、本当にもう来てよかった、お話聞けてよかった、すごいためになった、うん、っていう、評価をいただいておりますし、あの近隣、あ、参加した近隣の企業の方からもあの本当に新しい知識を学ぶことができて、
うん、
よかったなと、うん、いうふうにおっしゃっていただきました、
はい、まあ、今回はそのセミナー形式でってことでしたけど、
はい、
二戸市商工会青年部なので、
はい、
やはりこういう自分らの商売、
うん、はい、
まあ、この辺ってやっぱり地域の商売にもつながりますからね、
そうですね、
こういったものをこう向上させようとか、うん、今の時代こうだねっていう、そういうのをこう学ぶ場でもあるってことですね、
うん、はい、その通りです、
うん、
はい、やっぱりみんな集まってですね、お話をしたりすると、自分が知らないような、うん、学びって絶対ありますので、
うんうん、
そういったところを共有して、資質向上につなげていければなと、うん、そういった組織に、だと思います
です、
ね、
はい、もしですよ、
うん、
こういうところで興味あるなっていう方がいたら、
はい、
青年部のドアを叩いてもいいんですか？
いや、もちろんでございます、はい
はい、
経営者後継者はもちろん お勤めになられている方であってもですね、本当に一緒に活動していきたいと思っておりますし、一緒にですねいろんなことを学んでいきたいと思っておりますので、ぜひご興味ある方は、
はい、
入部の方をお待ちしております。
全然まず僕宛てでいいので、そうですね、
はい、
うん、近くになんか青年部のメンバーいたらその人にとか、うん、薄井さんが近かったら薄井さんにとかね、
はい
はい、声かけていただきたいですね、
はい、はい、ぜひ。
じゃあ薄井さん、実はですね3月取材したものがもう一個あったんですよ、うん、それ来週、
はい、
放送したいので、
はい、
そちらも引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
地域コミュニティサークル語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。